はい、気象動画でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、こちらの企画でいきます。
はい、
教えて都市伝説。はい、都市ボーイズが話したいことを話すコーナーですが、
はい、
今日はちょっとテーマがありまして、
うん、
世界から見た日本みたいなテーマなんですけれども、
はい、
やっぱ日本の独自の文化とか、
うん、
独自の、テクノロジーとか、
うん、
結構やっぱ世界的にもこう認められてきているものとかもあったりするんですよね、うんうん、
はい、
で逆に日本人が興味あんまりなくなってるんだけど外国人の方が興味あるみたいなパターンとかもあったりとかで、
はい、
結構その僕らがあんまり普段気にしてないようなところを見てるんだなっていうのをちょっと紹介していきたいなと思うんですけども、
はい、はい、お願いします。
まず1個目なんですけども、もう日本ではもうもはや定番というか、
うん、
はいはいはいそれねっていう感じになるようなものなんですけども、
はい、
あるカフェ
が、あるカフェ、
外国の方からすると、
うん、
なんて面白いんだっていうふうになってるものがあるんですよね、
はい、
そのカフェとは何なのかというとなんですけども、原宿にめちゃくちゃあるんですよ。原宿がもう今メッカになっているような、
それメイド喫茶とかそういうこと？
あ、でもちょっと近いですね。コンセプト
カフェみたいな、
そういう感じ、その、
うん、
日本独自のシステムで作られたんだろうなっていう感じのものなんですけど、
はい、
正解で言うと、
うん、
猫カフェですね。
猫カフェ？
はい。
なんかありそうやけど。
そう、猫カフェって外国人の人に大人気なんですよ。
うん、
で原宿って今もう猫カフェからスタートして何々カフェだらけなんですよね。
知らなかった。
知らないですか？
知らない。
猫カフェ以外じゃあ何カフェあると思います？
ワンちゃんはあるの知ってるよ。
ああ、犬カフェ。
犬は知ってる、
まあ、犬はね逆にあんまりないんだよね。あれなんですよ、
うん、
多分そんなに人気がないんじゃないですか。あ、分かんないですけど、
なんか動画で見たな、うん、犬。あと鳥はありそうですけどね。
あ、鳥ね。
鳥
あんまり鳥もないんですよ。
鳥ないんだ。
はい、
なんかそのみんなが飼ってそうで、
うん、
でも家ではちょっと飼うにはなっていう動物が多いと思ったんですよ。カワウソ。
あ、正解。カワウソございます。
カワウソある。
原宿でもかなりもう老舗になってきてんじゃないですかね。
あ、そうなの？
コツメカワウソって言ったかな。
くせえけどね、
カワウソ。
うん、
まあそんな言うほどでしょ。
めちゃくちゃくせえか。
いやいやいや、
っていうかもう
そんな、だってお前カワウソ飼ってないだろ。
あ、いやいや、水族館行ったら好きだからカワウソ見に行くんですよ。
うん、
いやペンギンとカワウソって臭いよやっぱり。
ちょっと野生味ある匂いがするっていうね。
食べさせてるやっぱ魚なんかな、の匂いって。
あ、でもそうだと思うよ、
うん、
多分そんなに臭えっていう印象ないですよ、うん、外に出て、
うん、
出してくれてたりするんですよ、
はい、
通りなんだっけあそこ、ほら竹下通りか、
うん、
とかだとスタッフさんがその中の動物を外に連れ出して、
そんなやってんだ、
客引きしてたりとかするんで、
そうい
うのにまあ見てる限り別にそんなくっせって感じにはなってないんで、うんうん、
あ、じゃあ食べさせてるものか。だって野生爆弾さんが前、うん、あるバラエティ番組で行った時に水族館行ってね、うん、一番臭い生き物ってオットセイって言ってたなと。
へえ、
やっぱ海の生き物って臭いんやなって思った。水辺の生き物って
なんかあんのかね、その見た目的には別にそんな臭そうな感じでもねえけどな。
食うてるもんなんかな。むちゃくちゃ臭いって言ってたよ、うん、
まあでも結構荒い気性なんですけど、うんうん、
はい、
でそれの他で言うと最近で言うとサモエドっていう犬、
大きい犬だ、
真っ白のでっかい犬、うんうん、あれの専門店ができてたりとか、
ハオマリコさんが
飼われてるよね。あ、そうそうそう、カオさん飼ってるやつも、う
ん、なんかカオスさんと話してる時に僕カオスさんがね、
うん、
ハオマリコさんのワンちゃんのファンなんですって言ってたもん、
う
ん、
へえ、うん、あ、そうなんですか。
そうそう、
サモエドってあんまり僕はねなんか知らなかったんですけど、そんなに。でもなんか結構人気あるみたいで、専門サモエドカフェができてたりとか、あともうあれっすね、ちょっと珍しい系、
うん、
なんとかフェネックみたいな、
あー、いるね、
キツネみたいなやつとか、
うんうんうん、フクロウとかもいそうやな。
フクロウもいる、
うん
うん、ハリネズミとか、あとなんだっけな、なんかねそういう、
うんうん、
ちょっと なんていうの、あいついるじゃん、ミーアキャット。
あ、飼うにはあれだけど、そうそうそう、ちょっと触れ合いたいよねっていう、
一瞬見てみたいよねみたいな、可愛いのは知ってるけど、
うんうん、
ちょっと触れ合ったことないし、
責任感のない人たちが行くとこね飼うにはちょっと
まあまあだから飼うにはちょっと、うん、あの大変かもしれないから、
そうですよね、責任感のない人たちが、ね、
知らないから、その、
あ、そうですか、
あのあれをね、生態を
しんどいと思うよ全部動物は、
うん、
だから飼わないもん、責任感ないから
で、
うん、
まあそういうのもあって、あの外国人の人たちが、
うん、
もう正直こぞって言ってるというか、
へ、
もうものすごいブームになってるんですよ。
初めて聞いた。
でその中でも、
うん、
まあ猫カフェはもう元祖的な感じ、
マストなんだ。
そう、あの小豚カフェとかもあるんですけど、
小豚
それよりもそれが臭くないんですよ、小豚、
うん、
あの可愛いんですよ。
へ、
で、まあ、その猫カフェなんですけど、うん、もう世界的にも超知られている、
うん、
あのガイタレ、ガイタレが
ペット
タレントみたいな来てるんですよ。
あ、そっち、
それ、うんうん、はい、それがあのイギリスのシンガーソングライターのエド・シーランっていう、う
ん、超大物じゃん、
まあ、大物ですね、うん、言ったらもう
トップシンガーだ、
あのワンオクロックのタカ、
うん、
とかと親交があるみたいですけれども、うんうん、日本に来日した時に猫カフェに訪問するんですよ、
うんうん、
であの10年前に来た時にもその、猫カフェ訪問して、うんうん、ただものすごいあれだったんですって、猫に相手されなかったんですって、
うん、
なんでちょっとまた新しく 2000、うん、2000年代入って2024年かな、
うんうん、
とかに来た時に一回あれやろってことで、
うん、
中で生演奏ギターを持って始めたそうなんですよ。
猫カフェで？
猫カフェであ
の、うん、
ミュージックならプロだから、猫をこう、もう何もないとただの男じゃないですか。
でもまあ
エド・シーランといえど
毛並みは猫っぽいけど
いやそれ知らんけど、うん、ね、エド・シーランのね感じ、ただの若い兄ちゃんですから、うん、言ったら、でもギター持ったらもうそれ世界のトップアーティストになるんだから、これはもう猫カフェで一発ギター弾いてやろうってことでギター弾いたんですよね、生演奏したところ、一匹残らず逃げていったという状況になりまして、
音とか敏感だしね、
あのすごい嫌いみたいですね、ギターギター引っかき鳴らす音みたいな、ね、
そうすか、
とっても嫌いみたいで、
あ、残念だな、
あの
楽しんでほしかった、
生演奏はもうお気に召さないんですけれども、うん、あのエド・シーランがその弾いている様子っていうのがね、うん、動画で撮られていて、それがまあ、あのいろんなところでこう拡散されて、うん、やっぱかっこいいなみたいになるんですけれども、
そっちか、
猫ちゃんには
全
く相手されずということだったんで、まあ、もしかしたらだから猫カフェとか、
うん、
そういう動物系カフェ、
うん、
めちゃくちゃ今ありますんで、
うん、
もしかしたら行った時超大物アーティストに会えるかもしれないという、場所で結構注目度が高いということなんですよね。
面白い。
これ結構だから行きやすいと思うんで、
うん、
外国の人とね一緒に交流できますということですけれども、うんうん、こんな感じで、
はい、
ちょっと外国の人が結構興味を持っているものなんですけれども、はい、
うん、
次がですね、
うん、
あの文化、
うん、
日本のある文化が結構海外のもので、
うん、
取り上げられているのがあるんですよね、
まあ、古くはあれでしょう、その着物とか人力車とかああいうのだけど、うんうん、今回は違うんだよね。
今回は、
うん、
ずっと長らく続いてきていた、うんうん、現象
だったん
ですよ。自然現象というかな。
紅葉？
ああ、でもまあそういうニュアンスだね。ちょっと近い。ある、まあ長野県なんですけど。
長野だけ？
そうですね。長野県のみで行われていた、自然現象があった
んです。自然現象？
はい。
長野で
行われている自然現象って変な言い回しです
けど、いやいや、もう長野でっていうと、もう善光寺とか御柱とかしか出てこないけどね。
そういうことなんですよ。
お祭り、
お祭り、
うん、
まあお祭り につながるものって感じなんですけども、うん、長野県の諏訪湖っていうのがありまして、
はいはい、諏訪大社のね
結構 でかめの、うん、なんていうか、湖、
うん、なんか凍ったら上を戦車が走ってたっていうよ。
そうなんですよ、うん、で、これがなぜその注目されているのかっていうことなんですけども、
はい、結構行きますよ。
この長野県の諏訪湖って冬にだけ見られる自然現象っていうのが、さっき言っていた、うん、湖面がもう凍ってしまうと、
うんうん、
でその凍った湖面に氷の細長い隆起ができるっていう、うん、いわゆる自然現象で、まあ、いわゆるスケートリンクみたいになったところに、まず柱というかね、
うんうん、
氷の柱がブワーってできるっていうのが、うん、まあちょっと有名な自然現象なんですよ、はい、でこれを見渡りって呼ばれる、うん、現象なんですけども、これ地元の人とかからすると日本古来のその、神様が通り過ぎた後だというふうに信じられてきているんですよね、うん、で地元民はもうその畏敬の念とかと、もうちゃんとこういうね、あの神様が行っている場所なんだっていうふうにまあ認識していて、
うん、
まあ、大事にしている文化なんですけれども、
うん、
これが今ですね、ちょっとピンチになっておりまして、
うん、
っていうのがこれが、まあ、あの起きないと、
うん、
それはあの、
いかないよね、
それはね、あの良くないこととされているんですよ、うんうん、神様がいないという不在の合図だというふうに、まあ、捉えていて、
うん、
でなぜそれがまあ良くないかっていうと、その自然界のバランスが乱れたっていうことを示す警告だというふうにまあ捉えていたということなんですって、はい、なんですけどこれがまあ、実はしばらく起きていないということになっておりまして、
うん
うんうん、これがもう、7期にわたって見当たりが出現していないというふうになっているそうなんですよ、うん、だからここ近年ちょっとおかしなことになってないぞこれがっていうこと で、
はい、
で毎年近くの神社の、宮司さんが記録を取ってるんですって、
うん、
要は
起きてるかどうかっていう
の、自然そう1年に1回で、うんうん、ちゃんと来てんのかなっていうのを、
うん、
したらここまで、現れなかったのが500年も前まで遡らないとないというぐらい、
うんうん、
もう珍しいことだったんですって、うん、にもかかわらず今現在それが現在進行形として、起き続けている、つまりもう常態化しちゃってる感じなんですよね、
起きないっていうことがね、
起きないってこと、うん、当たり前になっちゃってきていて、
うん、
でまあやっぱりこの原因っていうのが温暖化なんじゃないかという、
まあそうですね、
まあ言われているということで、
うん、
もしかしたらだからこの500年以上続いてるようなねこの伝統っていうのがもう起きなくなってしまうかもしれないと。でまあ世界的にはやっぱこれ稀なケースらしくて、
うん、
氷の隆起がするっていうのってこんな規模感ではまあそうそうないそう で、
うん、
でそれを見にその外国の人たちも来るみたいなこともあったそうなんですって、うん、なんですけどもうこれ氷隆起しないんじゃないかっていうふうに、
うん
うん、まあもう落胆していて、もう危ぶまれているこの日本の、
うん、
なんていうか珍しい自然現象、うんうんうん、かつ神秘的なものみたいなものが、はい、もうこれを機に見られることはないのかもしれないということで、うん、ニューヨークタイムズさんとかもね報じていたということなんですけども、う
ん、オーロラ見に行くみたいなそんな感覚なんかな
かな、
うん、
まあなんか神様がもういなくなってしまったっていうふうに、ね、まあこうなんていうの言ってたりとかする、はいはい、わけですよね。
まあ他にもたくさんいいとこありますからね。
まあまあまあ、長野
の未熟地震興があったりとか、
うん、
あと足湯駅にありますからね。
ああ、あるよね。
そうそう、
無料で入れるやつ、
ね、そう諏訪のね、うん、駅にあったりするから、だからああいうのも楽しんでほしいですけどね。
まあこれが御頭祭っていうなんかお祭りとかも、
まあ、御頭祭もね、
ありますね、つながったりしてるようなところあるんで、
ね、
うん、
確かにね、
もうそれもねかなり珍しいお祭りであるんですけれども、うんうん、ちょっとそこら辺やっぱ一気に見たいじゃんっていうか、
うん、
そのせっかく行くなら、
まあね、
こういうの見れた方がいいじゃんっていうことなんですけど、
うん、
まあこういう伝統的なものが見られなくなるのは悲しいねということですけども、うん、 ちょっとね寂しい部分あるんですけども、うん、どうしようもできないですからね自然現象系はね、まあ見られたらラッキーということで、まあ、今後もしかしたらまた戻るかもしれないので、そしたら、またね特集されるんじゃないかなということですけれども、
なんかあれよねコンビニもすごい注目されてない？
コンビニ？
なんか K-POP の子とかがさ、
うん、
日本で仕事するときに毎回コンビニ行くのよ、
うん、
コンビニに行くのが楽しみだって言って、
ほう、なんで？
なんかそこで物買ってホテルでなんかその買い食いするのが楽しいんですって。
あ、それはね、そうそう、それは流行ってるとかが分かんないけど、うん、あの日本のグルメを知るためにはコンビニに行くのがいいっていう、うん、なんかね、あのなんていうかな、言われてるらしくて、
うんうん、
だからみんなお店よりコンビニ行って買ってホテルで食うみたいな。
そうそう、
だからこれ何なんだろうね。
もっぱんつんだっけ、
もっぱんね。
あれ別にあの店でやらんと、早くコンビニに行きたいって言ってコンビニに行って物買って、私はこれを買ったんですって言って普通にコンビニのやつをもっぱんすんのよ。
あれって何なの、なんでコンビニがそんないいの。
いや分かんないです、でもみんなやってますよ本当に。
あれなのかな、ラインナップが
面白いんですかね。
でもさ、韓国とかでコンビニあるじゃん、
うん、
確かにあんまりなんていうかこう心惹かれるものなかったけど、
うん、
ラーメン、カップラーメンとかしかなかったから。
はいはいはい、はい、
だけどなぜそこまでにコンビニで食いたがるのかは分かんないんだよね、うん、
正直さ、
うん、
結構いろんな国行ってんのよ、
うん、
変わんないよ別に
コンビニは。
コンビニ
もう、まあ、そうだよね。
セブンイレブンとか普通にあるし、
そのままあるもんね。
うん、そのままあるよ。まあ置いてるものと違うけど、ラインナップ
はね、違うだろうけど、
駄菓子みたいなのはないけどね、うん、あの日本の
そう
あっちにはね。
でも グルメとして捉えられてんだよ、
うん、食べてる食べてるみんな。
何なんだろうねあれ
ね。
本当に不思議でしかない。
かわいいって言って駄菓子買ってましたよ。
へえ、
何年か前のやつ見ましたけど。
あと最近はですね、あれがめちゃくちゃなんか人気なんですよ、うん、コーヒー屋。
え、
普通のなんか街にあるコーヒー屋みたいなところ。
いやあるでしょどこにでも。
本当にどこにでもありそうな、
うん、
どこにでもあるっていうほどではないんだけど、
うん、
あのさ、テイクアウトできるちょっとさ、うん、高め設定のコーヒーあるじゃん、うんうん、あの600円から800円ぐらいする、
は
い、スタバぐらいの、
ね、うん、
の個人経営みたいなところが行列できてんね、う
んうん、なんで？
で俺もちょっとそれ気になって見てたんだけど、
セブンのコーヒーのうまいでしょ。
あのスタバとかもあるし、
うん、
隣ぐらいにドトールとかもあるし、うん、なんでそこだけ流行ってるのか全く分かんないんだけど、
うん、すごいんだ。
あので海外のあのお客さん向けにしかもう出してない感じだったね。あの全部英語に書いてあった。あの
今日わかんねえな。
で
なんで？
でもうすっごいなんかやってんのかなと思って見てたけど、うん、本当に普通のコーヒーだったね。
ハワイでだってトップ5に入るんじゃないかっていうぐらい、
うん、
列できるのって丸亀製麺やからな。
あ、
なんでやねんと思うけど。
それで言ったら一蘭とかも意味わからない。
一蘭も意味わからない、めちゃくちゃ列できてる。
新宿渋谷の一蘭はもう異常よ、あれ、う
ん、まあ、海外だと5倍ぐらいするから、アメリカとかだと
値段が、
そうそう、5000円だから、まあ、1000円ぐらいで食べられる。日本だと5分の1で食べられるんだっていうのでまあ列できると思う。まあ、しかも美味しいしシステムが面白いんですってね。
まあ、そうそうそう、それが受けてるっていうのはね、うん、あるけども。
あとまあアメリカのニューヨークの、うん、一蘭ではあれですから、ステフィン・カリーも来店するぐらい人気ですから。
ああ、
うん、すごいのなんかやっぱ
海外の人は好きよね、
うん、
そういう
ちょっと変わったね、
変わったやつ、
うん、仕掛けがあるような飲食店ね。
なんだろうな、でも、
うん、あとあれって言ってたよ、海外のさ、なんか留学生みたいなのと話したことがあるのよ、
うん、
そしたら日本っていうのは、
うん、
あの陳列が素晴らしいって言ってた。
陳列、
うん、
何の陳列が。
あのね、例えばだけれども、
うん、
髭剃りを買おうとしましょう、
うん、
髭剃りを買ったら必ずいるのって電池やないですか。
うん、ほんまんまんま、
電池、バッテリーとか、うんうん、
バッテリーとか。
海外って横にバッテリー置いてないんですって。
あ、付属するものが、
そう、置いてないんですって。だからヒゲ剃りを買うときに、じゃあ電池、うん、バッテリーどこにあるんだろうって言って探しに行かなきゃいけないんですよ。
だバッテリーコーナーを行かなきゃいけない。
だけど日本っていうと もうちゃんとそれがあれば横に丸々みたいな、絶対にこれいるでしょっていうものを必ず置いていてくれてるから、うんうん、日本の陳列は素晴らしいんですよ。ハイセ君って教えてくれた。
逆にやらないのそれって思うけど、
やんないみたいよ。
どう考えても売り上げ上がるじゃん、うん、それ
だから見つけるのすっごい難しいんですって言ってた。
へえ、
うん、海外で物買うとって言って。
なるほどね、うん、それは知らんな、
うん、なんか言ってたよ。だから気遣いの国だね、
当たり前だと思ってた。
そうそうそう、
正直
違うんだってよ。
うん、
面白いなと思ったね、聞いてて。
賢いやり方してんだな、
うん、
知らない間に。ま
あ、気遣いですよね、
うん、はい。ちょっとですね、
うん、
もしかしたら、
うん、
あの日本のシステムが世界を救うかもしれないという、やつなんですけれども、
そんなことある？
あの自然現象で怖いものっていっぱいあると思うんですけど、
うん、まあ、地震とか、
はい
はい、
津波、昔から言うやつあるじゃないですか、
うん、
地震、雷、火事、親父、
うん、いますね。
その中でもやっぱ雷って防ぎようない度かなり高いと思うんですよ。
確かにそうっすね、他と比べても。
あのもう何にもやれようがなくない？
逃げることができないから、ね、
マジで何もやりようがないんですよ、
うん、あとさ、これだったらあの逃れられるらしいよっていうのでさ、
うん、
いや実は違うらしいよっていうの多すぎない？
あの大木のところに行くとかでしょ。そう
そう、いやでも実は落ちるらしいよ、
木に落ちてあの感電するとかあるからね。
だからちょっと、
ね、いやだから分かってない部分も多いんだろうね、うんうん、あのケースがさ少ないからやっぱり、うん、
まあね、
うん、でこれどうにかしたいってみんなが思ってるんですって、うんうん、っていうのもその雷自体でさ直接人間に落ちて死ぬみたいなのってそんなにないじゃん、うん、
超レアケースですよね。
レアじゃん、
うん、
でも雷によって、被害を被ることって結構あるんですって、
うんうん、
例えばですけどもその、落雷したことによって電線があのおかしくなっちゃって、うんうん、あの停電したりとか。
サッカーしてる時にみんな感電とかあったよね。
え、サッカー？
サッカー南米かなんかでさ、
あ、そうそうそう、あったね、
雷落ちてさみんな感電して倒れちゃうみたいなね、
うん、
あったよね、
うんうん、でもそんなのはもう超特殊ケースでしょうけど、うん、基本ベースとしてはだから物に落ちるのが普通なんですよ、うん、
まあね、
で物に落ちた時にでも防ぎようがない上に結構な被害が出ると、
うん、
で、落ちた時の影響として、
うん、
国内だけでも毎年1000億から2000億の被害が出ていると。
そんなの、
うん、結構被害すごいんですって。
火事につながるしね、落ちた
らね。そうだね、火事にもつながるし危ないっていう、
うん、
でそれの被害を多く受けてるのが NTT なんですよ、
うん、
まあ、電気関連とかね、そういうもの、はい、
うん、
もうどうにかしようぜこれってNTT が
はい、はい、
もう受け身でいるのは終わりだと、
うん、
なりまして、
生贄だ、
うん、
NTT の
もう
中から一人選ばれ、
誰も何もやってくれないから、その雷って諦めてるじゃん、もうほぼ
生贄でいきましょうよ。だから生贄で
だって雷に対する、うん、その防御策って、うん、飛来神だけなんだよ。
俺の生贄で遊ばしてくれよ少しぐらいNTT の中から一人出すという、
いやもう
遊びをさせてくれよ。
やりたいんだろうなと思ってたけど、
なんでさせてくれよ。まあまあ、うん、飛来神ね、
はあ、
うん、
飛来神って
まあね、
傘ぐらいレトロですよ、
うん、まあ確かにもっとなんかありそうですけどね。
まだそのレベルみたいなやつなんですけど、
うん、まあ、そんぐらい難しいんだ、
はい、
うん、
なぜなら飛来神って、
うん、
さあめちゃくちゃ作ればさ、
うん、
意味あるかもしれないけど、
うん、
そんなにバカみたいな作れないじゃないですか、
うん、
場所も限られるし、
そうね、
そこにだって落ちてるんだから、
うん、
周りは危険になったりするわけじゃないですか、
うん、
って考えると意外とそれも難しいんですよ、
うん、
じゃあどうするか、
うん、
雷を直接吸い込むようにすればいいんじゃないかと。
どういうこと？
いう考えに至るという。
吸い込む、
うん、つまり受けて待ってるんじゃなく、
うん、
こちらから攻撃するのはいかがなものかというような発想なんですけど。
雷雲ってこと？
はい、雷なる時って落ちる時って、
うん、
必ずまあ雷の雲みたいのが、
うん、
まあ、来るわけじゃないですか、
うんうん、暗雲みたいな黒多いね、うん、
そこにドローンをぶち込んで、
え、
でドローン式飛来針っていうものを作ったんですよ。
ほう。
で要は雷の発生する場所のすぐ近くにそれを飛ばして、
うん、
雷が落ちる前にもうこっちで落としちゃう。
要
は一番近いところに飛来針を作るみたいな考え方ですかね。
飛来針をだから
飛ばすんすよ。
出迎えに行くみたいな。
出迎えに。
そう。雷を。
雷を。そう。すごいっすよね。うん、NTT の技術者が、
うん、
ドローン飛ばして飛来針代わりにすりゃいいじゃねえかって急に思いついたみたいで。
すごいね。
で実際じゃあ
できるもんなのそれ。
そこなんすよ。
うん、
ドローンでじゃあ雷落ちたらどうなるっていう話でさ、
うんうん、
撃墜されますよそんなもん、
う
ん、
そりゃそうよ
雷だから、
うん、
であれ機械なんだから、
うん、
でこれじゃダメだってことで考案されたのが、対雷ケージというですね、
うん、
ドローン本体を囲むようになんかアンテナみたいなので囲んだ装備みたいな感じでするんですよ、うんうん、もうだから針金のなんかなんていうのかな、うん、こう守る装備みたいな感じ、うん、イメージで言うと、うん、それの中にドローン本体がいるみたいな、
はい、
そうするとそこに雷が流れて、その電流がちゃんと流れて、うん、ドローン直接にダメージを与えないようにできたと、
うん、
で平均的な落雷の5倍の威力にも耐えられるような防御力になったということで、
すごいね、
もう大丈夫なんですって、
うん、
雷落ちてもいけるドローンもう作っちゃってるんですって、
うん、
でその、まあケージに囲われたドローンを飛ばすことによって、ある意味コントロールできるわけですよね、
うん、
雷の位置を予想してでそこに持っていけば落とさせないようにできるという、もうとんでもないレベルのなんか雷対策ができてしまったということで、
うん、
でプラスアルファ今後この雷を発生しているところにドローンをやって、でその雷のエネルギーを有効活用する方向にも持ってこうとしていると、
うん、
だから NTT 新たなエネルギー戦略まで手に入れるかもしれないっていうことで、
自然から
ちょっと
すごいね、
今までにないレベルの開発をしてしまったという、
うん、
話なんですけども、
うん、
これちょっともう世界的に欲しがるんじゃないかなと思って。
そうっすね、
どの国でも欲しいでしょこれ。
それでその本当にさ全てを受け切れるもんなら、
でも大量にドローン飛ばせばさ、
これってオートなんすか、それとも自分で飛ばすんですかね。
多分手動だと思うけどね、うんうん、まあでもオートにもできるだろうね、すぐ
そのうちね、
うん、
その雷ができそうな雲を見つけて自分でグーッと行って、
そうそうそう、
バチーンって、それすごいよ。
これしたらもうだから少なくともよ、うん、NTT が被ってた1000億2000億のダメージはもうなくなってくよね、
うんうん、
でその分エネルギー化してってなったら、うん、新しくない、もう
そうっすね、
プラスソーラーパネルとかよりも雷電力みたいな感じになってくんじゃないの、
うんうんうん、いやすごいわ
これは。もうちょっとマジで今世紀最大レベルにいい発明なんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、
電力使う雷力発電っていうの、
何
ていう
か、雷力発電なんか発電とちょっとね、
そうそう、
かぶっちゃってるけれども、
なんかすごいわ、なんかその発想ないもん。
そう、
うん、
これだから天下取るぞと思って
NTT
が、 NTT が
株買うか今のうち。
そう、まだ俺しか気づいてない。
いやこれで気づくでしょ
まだ俺しか気づいてないから、これ。
いやこれだってニュースがあるんでしょ。
ニュースある、
ほなそれ買うでしょ、
うん、
みんなが。
でもまだ気づかれてないわ、
株を買うというの
は。まだ高騰してないもん。
すごいニュースだなって言って終わってるんだ。
もしくは、
うん、
別にそんなに大したもんじゃないって思われた
いやわかんないよ、
雷なんてそんな頻繁にならねえじゃんって思われてるから、
うん、
そんな影響ないのかもしれないけど。
いやでもすごいじゃんこれ、本当に
結構俺個人的にはかなりすごいと思ってんだよね、うん、
マジすごいよこれ。
だって怖いぜ、 雷っていまだに、
うん、NHK がこう持ってる1000億2000億もそうなんですけど
NHK で NTT、
NTT が、うんうん、でも他のさ僕らが被るかもしれないものも防いでくれるわけじゃん、
超被害もね、
これってね、
そうだよ、
いやだから自分たちだけじゃなくなんか他の家もってなるとさカバーしてくれるんであれば、
うん、
すごい発明になってさ、それこそその NTT さんだけじゃなくて国の案件になってさ、
そうだよ、
めちゃくちゃ俺株上がると思うんだけど、
上がるよ絶対、
うん、
てか上がってもらわないと困るから、
買ってる兄さんもう買われてる、
ちょっとそういう、そう個人的なあれは言わないけど、
いや買ってるやつの答えじゃん、
困るよね、うん、
困るって言ってんじゃん、
だってすごい発明なのに、うん、なんかあんまり注目されてない気すんだよな、うん、俺
初めて聞いたもん、
うん、舐めすぎじゃない雷って思って
確かにあんまりさ雷でもってどうこうみたいなんて、その雷じゃなくて火事だもんね、後で怖いのってね、なんかもう森に落ちてさ、
そうね、山火事
とか、そう山火事を引き起こすみたいなのはよく聞くけど、
まあ、日本あんまりねその印象がないからなんだろうと、うん、まあ
ね、でも他の国なんてさ、
だからこれもだから海外が多分先に注目して、
うん、
逆輸入的な感じになっちゃうと思うんだよ ね、
うん、
遅いんだよそれじゃっていう、もっと評価しないと、
あ、日本の資産ですからね、
納得いかない
アイデアと思
いますけども、
うん、
はい、ということで、まあ、ちょっとね、海外が注目している日本のものということで、は
い、いやすごい面白い、い
つか紹介しましたけども、はい、ね、皆さんもっと注目していきましょう、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。